さあ、またまたクリスピーラジオが始まるざますよ。
いくでガンス。
ふんが
クリスピーラジオ。
はい、こんばんは、スピです。
こんばんは、クリンです。
はい、クリンさん、クリスピーラジオということで、
はい、はい、はい、
今回のテーマはですね、ニュースでちょっと見たんですけれども、うん、京都府亀岡で、無免許運転の18歳の、はいはいはい、未成年ですよね、の子がなんか小学生の登校中の列に、うん、まあ、突っ込んでですね、児童2名
妊娠中の人も死んじゃったん
だよね。そうですね。あと女性付き添いで行った、うん、まあ、お母さん、
はいはいはい、
でお腹の中に1人いるんで、まあ、実質4人、
うん
うん、まあ、3人ってことですけど、一応それが亡くなったっていう、
はいはい
はい、事件がありまして、こちらがまあ裁判ずっとやってたんですけれども、
うん、
まあ、これちょっと一時話題になったんですけど、この人をこのね、被告の少年が無免許運転だったんですよね、
うんうん、
でこれがどういうふうに裁かれるのかってとこだったんですけど、うんうん、結局はその危険運転致死傷罪っていうですね、うんうん、まあ、重い刑罰があるんですけど、これにはならなくってですね、普通のまあ何て言えばいいんですかね、普通のまあ交通事故という形で処理されて、
はいはいはい、
まあ結局求刑としては道路交通法違反と、
うんうん、
自動車運転過失致傷ってことで、
うんうん、
まあ、要するに普通の交通事故っていう形で処理されて、
うん、
結局求刑も5年から8年ってことでね、
うん、
なんか未成年なんで、少年法ってことで、まあ、更生の度合いによって幅を持たせるらしいんですよね。ケツが決まってるんですよ、だからね、
うん、5年から8年。でも実刑
実刑ですね、
はいはいはいはい、
うん、になったっていうことで、うんうん、まあ、
この少年のさ、うん、その無免許っていうのは一、うん、回も免許証を取ってないの、それともなんか交通違反かなんかしてて免許取り上げの状態で運転してた？
いや、多分取ってないんじゃないですかね。で、うん、もうなんかもう十何回やってるんですって、無免許運転を。だから、うんうん、要するにその危険運転致死傷罪みたいになると、うん、こうなんか運転できない状態で運転しようとしたっていうことなんですよね、うんうん、でそれどういうことかっていうと、まあ、大体は飲酒、
はいはいはい、
まあ、あとこうなんかほらあったじゃないですか、
転換、
転換じゃないですね、転換とか言うのまずいですよ、ここで。その転換、
ああ、
転換は違いますけど、う
ん、転換、
あとは薬物ですよ、薬物、
あ、
薬物ね、
うんうん、
あったでしょ、合法ドラッグとかね、
はいはいはい、
ああいうので運転した場合はなるんですけど、
うんうん、
まあ、この人の場合そのもう運転は無免許であるにしても何回もやってたから運転技術はあるっていうことで、うん、ただのその道路交通法違反になるんですよ、
うん、
で、まあ、だからその危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死、過失致傷になると全然違うわけですよ、もう求刑がね、
うん
うん
うん、
だからこうより重い刑をってことで、まあ、遺族の方はね、これは悪質なパターンだって言うんですけど、
そりゃそうだ、悪質だよ、どう考えたって、うん、
まあまあそれはね、そのね、だからまあまあね、ちっちゃいお子さんがね亡くなって、うん、中にはその奥さんごとお腹の赤ちゃんまで亡くなってるっていうのがあって、うんうん、まあこれはねひどいですよ本当に、
うん、
ひどいけど、まあそれとね、やっぱ裁判は別に考えないといけないから、
うん、
っていうのはあくまで自分思うには、まあ、この人たちがかわいそうだっていうのは納得するの。遺族がね、納得できないっていうのはわかるんだけど、うん、そのね、かわいそうだから罪がこう変わるとかっていうふうに。
だって3人殺してんだよ。
3人殺してるけど、この人殺そうと思って殺してないんですよ、ポイントとしては。この少年は。
うん、
だから、なんかその秋葉原でさ、刃物振り回してね、3人刺しましたみたいなのと違うわけですよ、全然。事故なんだもん、これ。
事故ったってさ、
うん、
まずね、
うん、
免許全く持ってない、無免許なわけでしょ、勉強してないわけでしょ。
そう。
ね、だ運転技術はあったにしたってさ、ここ入ってっちゃいけないとかさ、そういうのはもしかしたら知らないで運転してたのかもしれないわけじゃないですか、
まあ、しかも居眠りかなんかなんですよね、これね、
ださあのゴーカート程度でさ運転したことありますってさ運転されてたようなもんじゃないですか、
う
ん、
まあでもそれをやってしまうと、まあ、あの運転技術はあったってことであるなら、例えばねこうほら運転免許を持ってたんだけど、何らかの理由でその免許失効みたいな違反が例えば多くてなっちゃった人が、じゃあ事故を起こした場合っていうのを危険運転致死傷罪にしなくちゃいけなくなるんですよね。
なんでそう、だからそれはあのその法律
が同じじゃん、だって免許ない状態で運転してるんだから。
だけどその無免許の度合いっていうかさ、それが違うわけじゃない、同じ無免許で。だからそれは法を変えてっていうかさ、解釈を変えて、法ね、法律を変えるのは難しいから。いや、
それ
は
でもね、国さん難しくて、じゃあどういうふうにその何年運転してるからとかってそういうふうにするってことですか。
ん、
何年運転してるからとかそういうふうにするってことですか。どこで判断するのってこと。要は免許を持ってない人が運転してるっつっても、そこにはこういろんな理由があるから、一律そうだっては言えないわけじゃないですか。
だから免許を持ってて技術があるならば、正規に免許を取るべきであったにもかかわらずそれを怠ってるわけで、じゃないですか。
でもそれは道路交通法違反で裁かれてるわけじゃないですか。要はその罪は大したことないわけなんですよ、免許持ってなかったっていうことに関しては、今それも法律でそうなっちゃってるんだからしょうがないじゃないですか、それは。でも、そこに関してそんなに大きい罪じゃないんですよ、
そう、
免許持ってなかったことは、
で
もっと言うと免許持ってなくて事故を起こしたってこともまあどこまでが大きい罪なのかっていうと難しいですけど、たまたま居眠り運転やって電柱ぶつかったのと、今回の場合は児童の列に突っ込んで3人殺しちゃってる場合っていうのがあって、それはあくまでやっぱり3人も死んでたらひどいですよね、そっちの方がね、ひどいけど本人が殺そうと思って突っ込んでるわけじゃないわけじゃないですか、これって。だから一種の道路交通事故としての幅から外に出る判決は出ないですよ、この場合。
まあそうだけれども。
だってじゃあ何、こう、子供引いた場合と、ね、死にかけのじじい引いた場合でも罪一緒でしょってこと、
一緒ですよ。
ね、今回クローズアップされてるの、全国でこういう事故って多いと思うんですよ、交通事故で亡くなる人ってね。多いと思うんですよ。で、じゃあその事故やってる人がみんなね、こう、飲酒とかは別ですよ。飲酒は飲んだらおかしくなって跳ねる可能性があるのに、分かっててやってるわけだから、殺してもええわっていうのが含まれるんですね。だから、密室の恋っていう言い方しますけど、要はもうそれは殺そうと思ってやってんのと一緒なんだけど、これは普通に運転してて、居眠りしちゃって、引いちゃった。で、たまたま怪我じゃなくて相手が亡くなってしまったってパターンなのよ。で、それを、じゃあ殺人と一緒にするってのは無理でしょってことなのよ、いくらなんでも。で、なんでそういうかって言うと、自分だってドライバーなんですよね、で仕事でいっぱいこう運転とかするから、もしかしたらね、こう気をつけてますよ、ものすごい気をつけて、今事故なんかないですけど、ここ数年ね、自分なんかは違反もないし、だけど結局気をつけててもやってしまうことってあるかもしれないじゃないですか。で、そうなった時に一気にそんな殺人鬼みたいな扱いにされるのは困るっていうことですよ、自分だって。飲酒とは別ですよ、全然ね、って話してるわけだから。だから全国にいっぱいいるわけですよ、事故で知ってしまって、その時にたまたま相手が亡くなってしまって、みたいなね。
だそれは言いますけど。
で、今回でもクローズアップされてるのは。
無免許なんですよ。
そう、無免許っていうところとかが、やっぱ裁判としてどういう解釈になるのかって、注目されたっていうだけであって、普通の交通事故の事件と変わらないじゃないですか、これって。
いや、じゃあさ、5歳の子がね、運転しててね、
うん、
ガーンってさ、いろんな人引いたらどう
なる？それは危険運転致死傷罪になってもおかしくないかもしれないけど。
無免許ですよ、ただの。
うん。でも、それはこう、どうしようどうしよう、ブレーキどれ、アクセルどれで曲がんのってなってたらそうなんだけど、この人は別に普通にそれはできてたわけじゃん。たまたま眠っちゃってこう行っただけだから、運転技術のある人が、 免許はでも持ってなかった状態で事故を起こしたっていう判決妥当じゃないですか、それは。あの、悪くないって言ってるわけじゃないですよ、自分は。裁判としては。
いや、わかります、わかりますよ。だけど、その人が運転技術があったっていう判断をしてるのが、私はおかしいって言いたいんですよ。
まあ、そこはね、今後控訴して、やっていく必要は一つあるのかもしれない、うん。なぜかっていうと、その運転技術を証明しろっていう話になった時に、弁護士経由で拒否ってるんですよね、この被告の少年。
あ、そう。じゃあダメじゃん。
いや、まあ、だけど、これは、まあ、あの、拒否る権利は多分あるはずだし、拒否って裁判にそういう影響が出るかもしれないんだけど、拒否って、今回そういう判決なわけだから、うん、それは一つの、まあね、言い方あるけど、裁判もそういう闘争ですから、う
ん
う
ん、まあテクニックだからね。
テクニックの一つで弁護士が言ってるんだと思いますよ、うんうん、そういうの。
そうだね、だから、あの、そいつ受けさせればいいんですよ、免許。
うん、
ね。それで、何点取れるかっていうね。で、だからさ、それで、合格できるレベルで、
うん、
あの、あるんであれば、
でもさ、それは結局。
技術あったって見なしてもいいけれども。も
うそれは裁判の段階で、もう警察、うん、検察がだよ。検察がもう、これなんかは、あの、危険運転致死で、こう、訴えるのは無理って。
なんで？
言って、普通の自動車運転過失に変えちゃってるんですよ。うんうん、だからもう検察がそう言ってるから、遺族はすげえ何回も言ったらしい
んだけど。納得いかないよ、だって。受けさせてみればいいんだよ、本当に合格するかどうか。
まあさ、でもさ、結局さ、その
まあ合格しちゃったらね、
うん、
悔しいけど、うん、まあ技術あったって認めましょう、
うん、
でもさ、点数足りなかったらもう俺見ろって、う
ん、まあだからさ、そのいや、クミさん感情的になるのもわかるし、自分も遺族の立場だったらぶっ殺せって思いますよ、うん、思うけど、それ自分が怒ってそういうのは当然、遺族が怒るのは当然なんだけど、うん、裁判とかね、世間がそういう判断しちゃダメでしょってことを自分は言いたいだけなのよ。かわいそうだけどね。そこはやっぱり冷静にいかないといけない。
いやいや、冷静っていうかね、うん、だからその運転技術があったってみなしてるのが私はおかしいと思うんですよね。うん、
でももう検察が最初からもうあったっていうのの前提で、ここで争っても負けるっつって、
なんで負けちゃうんだろうね。
なんでって言われてもそう見えたんでしょ、いろいろ話聞いたら無理だなって思ったんでしょ、ちゃんと技術あるなと、この人。そう、何回も無免許で運転してたのは悪いけど、技術がないということにはならないじゃないですか。あれってあくまで免許の云々は道路交通法の問題。なんで、
うん、
その危険運転致死傷罪かどうかっていうのは、うん、その技術があったかないかなんで、あったってなっちゃってるんだ、うん、無免許は関係ないんで、だからここの場合ではもう
おかしいな。その私は、いやいや、まあそのね、その裁判の手順は分かりますよ、
うん、
だけど私は
大体自動車免許なんて誰でも取れるじゃないですか。ものすごい運動音痴な人でも取れるわけでしょ、免許なんて言ってしまえば。でどっちかといえば、うん、そのこう運転していくことで慣れていく部分もあるわけじゃないですか、うんうんうん、だからそれを慣れる前にいっぱい事故されちゃたまんないから最初に教習所でやるわけでしょう、うん、だからある意味では、まあ、そのレベルですよね、免許なんてって話なんだよね。
いやいやいや、だからその人にあの受けてもらいたいですね、うん、どれぐらい結構だってあれ技術っていうか、うん、あの受かるための技術は必要だと思うんですよね、う
ん、いや、まあまあ、
だからそれが彼にはないと思いますよ、
そう、うん、私そう、ね、だからね、すごいね、だからその、うん、まあまあ、あの今特にこう裁判員裁判とかもやってるわけじゃないですか、うん、だからこうなんて言うんだろうな、こう世間とその裁判官とか検察が考えるその法律での世界の、うん、まあ、ズレを修正していくっていう意味でやってるわけでしょ、うんうん、だけどもう感情的になってこういう報道とかされてこういう意見言う人とかを見ると怖いなと自分なんか思っちゃって。
そう、
うん、だっていや、あの人殺しであるけどこの人殺人鬼ではないでしょってことなんで。
いや、それはわかります、わかります。
殺されちゃった人からしたらどっちでも一緒だと、殺す気があったかなかったかにしろ死んじゃってるって事実があるんだからってなるけど。
いや、どっちでも一緒じゃないよそれは。だけどそれ持ってないのに運転したので、うん、それ
納得感のレベルじゃない、納得感のレベルの話じゃない。
そうかな、うん、そんなことないと思うけどな、
うん、いやだからね、あの今ほらあの検察審議会っていうのがあってさ、うん、強制起訴みたいな、要は検察がこれはもう戦っても勝てませんみたいな、うん、裁判しませんと、起訴しません、うん、不起訴ですっていうものもそのほら検察審議会がね、うん、やって 起訴した方がいいってなると、うん、強制起訴になるってルールができたじゃないですか、うん、今で。まあ、有名なのは小沢一郎ですよね。ね、何回も起訴されてるけど、うん、無罪なわけじゃないですか、うん、結局、彼もね。で、
証明ができないからね。
そう。で、でもほら、訴えるということによってさ、日本のさ、裁判って特殊でさ、うん、訴えた場合って、ほぼ 99% ぐらい、うん、有罪になるわけでしょ、うん、検察が起訴した場合はもう、はいはい、要はもう固いなっていうのしか起訴しないわけですよ、うんうんうん、だから本来の裁判ってそうじゃないじゃないですか、うんうん、なんかあのこうほら有罪か無罪かを争うっていう意味ではゲームの逆転裁判みたいな世界なわけですよね、うん、でもあれはあくまでフィクションで、うん、あれって法廷でだって戦ってるじゃないですか、はいはいはいはい、証拠がでももう固まっててもうこの路線ですねってなってて、うん、もうそこは認めるとじゃあ、うんあとはじゃあ、減刑できるかみたいなところに弁護士も行っちゃってるわけですよね、結局。だから変なテクニックみたいな話になってくるけど、それが結局日本の今の裁判の現状じゃないですか。だから、そう考えたときにね、じゃあ、こう起訴します、でも無罪です、みたいなのが多くて、意味あんのかっていう話なのね。あの、検察審議会を強制起訴するの。その
そうね
うん、あの今回また出たやつで強制起訴の件でね、うん、あの関西の明石市 の、うんうん、あの花火大会で歩道橋かなんかで人があまりにもたくさんいて、はいはいはい、おせおせみたいになって、うん、わーって将棋倒しになって100人ぐらい怪我して、うん、11人ぐらい亡くなったみたいなのがあって、うん、それでこう明石署の警備体制がどうだったんだ、うん、みたいなのでこうあの上の責任者が訴えられてるみたいなのがあったんですよね。で、それが今回こう要するに免訴ってなったんですよ。結果
と免訴って何？
いや起訴が妥当じゃないって。だから強制起訴したんだけど、これは裁判する必要ないと悪くないからってなっちゃったね。結果がだからそれは遺族としてはさ、なんかこう自分の娘とかがね、やっぱりちっちゃい子なんですよ。それも全部ちっちゃい子とジジイなんですよ、亡くなってんのはね。なんで、まあやっぱり弱い、体の弱い人が亡くなっちゃってんだけど、その、なんかこうね、誰かが悪いんじゃないかとこんなになったのはっていうのに責任をこう、ね、誰かが悪いんじゃないかってやりたいのはわかるんだけど、でも難しいでしょって、そのいくらね、あのまあ何年もねもうこうこんな道路がこんな満帆になるぐらい人来るのに迂回路作るとかね、うん、じゃあここは使えなくするとかね、うん、あの何の対応もしてなかったっていうのは悪いかもしれないけど、うん、じゃあその足の直接原因としてじゃあその時のね副所長がじゃあなんか罪かぶんなくちゃいけないか
ったら、う
ん
う
ん、
まあまあ難しい、まあ、
難しいでしょう。だから
原因はだってその人だけじゃなくていろんなところにあるからね、うん、誰かがその
そもそもじゃあそんなに並んだお前らも悪いだろって話になるじゃないですか、うんうんうん、そんな厳しい言い方したらね、うんうん、だからこういうのってなんて言えばいいんだろう。すごいだから、うん、まああの今こう特に裁判員裁判とかになってくると、うん、特にそういう判断が、うん、法律わかんない人をわざと入れるわけじゃないですか、
うん
うん、でなるんだけどじゃあわかんない人の判断基準って何って言った時にさっきも言ったようにこうメディアでのこう取材のされ方とかね、うん、やっぱ感情的な部分とかがすごい出ちゃうじゃない。でそれで、うん罪とか量刑決めてっていいのかなっていうのはすごい自分感じるんだよね、
うんうんうん、
でなんでじゃあこういう重大な事件を起こした人がそれほど大きい、まあ、罰というか量刑にならないかって言ったら理由もあるわけじゃないですか。さっき言ってたよね、例えばじゃあ居眠り運転すんの悪いよねってなるとするじゃないですか、うんうん、でもまあ、今回の場合知らないですよ、自分は。だけど居眠り運転ってその飲酒運転とは全然違うじゃないですか。
うん、
眠い状態でじゃあ運転すんなよって言うかもしれないけど、うん、例えばこうバスの事故とかあったでしょ、うん、あれなんかは結局運転手が寝たのが悪いってことで片付けちゃいけないわけですよ。会社が酷使してたりするパターンとかね、うん、その業界としての体質があるわけじゃ、うん、休みたくても休めないで仕事でやってて、うん、じゃあ事故ったらそれで全部自分が被って殺人鬼になんなくちゃいけないのかって言ったら、うん、そこは自分違うと思うね、うん、同じように運転結構する仕事からしたら、そこは違うよねって思うから、うん、だからやっぱりその睡眠って結構ほら、耐えらんないものだから、休まなくちゃいけないと思うし、そういう時はね、うん。で、体調管理も自分でしていかなくちゃいけないと思うけど、うん、 そのじゃあやったからあなたが悪いですねって決めつけていいかっていうのは難しい問題だとね、うん、自分なんか思うから、だからそれがすごい重い罪とかなっちゃうんだったら、うん、運転する人いなくなりますよねって話なんだよね、うん、だから事故をねやっぱりやらないようにみんな気をつけていくのは当然なんだけど、うんうん、じゃあ事故でねいっぱいこう死んだからじゃあ10人刺し殺したのと同じにするかって言ったらそれは全然違う。
いやそうは言ってませんよ、うん、だそうそうあるべきではない
と思
います
。同じじゃない、かなり重い罪出てると思うのよ今回ので。言っても3人も殺して8年かとかって言うわけですよ遺族としては。そりゃそう、そりゃそう、3人本当に刺して8年なんてことはありえないから、うん、でも事故だからね今回のはって自分なんか思うのよね。だからすごいまあこういう言い方すると冷たいと思われるかもしれないけど、自分も遺族側だったら同じ立場で言うと思うけど、裁判はあれでいいと思うのよね。で、うん、お腹のねその奥さんのお腹にいた子が人数に数えられなかったっていうんだけど、うんうん、まああれ数えるとか言ったら、じゃあ中絶したやつも全員殺人だよなって話になるじゃないですか。うん、人に殺された場合は、じゃあね、殺人になるのに自分で殺した場合はいいわけって話になるでしょ。うん、だからそういうのも含んでるから、そら人数に数えらんないですよねとかさ、うん、考えていけばいろいろわかるし、だ遺族が悪いとは言わないですよ。でもやっぱ裁判所は冷静にそういう判断したなと思うんだよね。でこれどうなんだろうねとかってこうニュースでもね、うん、なるんだけど、うん、まあしょうがないんじゃないのって思いますけどね、この辺に関してはね。やっぱりね、あくまで事故、うん、でもっとこのぐらいの事故いろいろ起こってるからね今回。確かに未成年無免許とかってね、いろいろちょっとで、またほら妊婦のお母さんまで亡くなって、これが3人なのか4人なのかとかね、いろいろな、まあそういう意味では注目されちゃうような要素がすごいあったからですけど、交通事故なんかすごい起こってて、それがじゃあ全部重大な殺人事件っていう形になっていくかって言えばならないと自分は思うからね。気持ちはわかるけどね、すごいね。
いやだってね、まあ、
だから逆に冷静じゃないといけないと思うわけですよ。
いや、わかりますよ。そういうところは。でも何度も言うように、うん、その人の技術があったっていうかね、それ、うん、あのでもほら多分だから通学路になってたわけだからさ、うん、あの黄色い看板でさ、うん、あのこの通学路ですよっていうのもあっただろうしね、
うん、
そういうのあのちゃんと分かってる人が運転してたのかっていうところがね非常に問題なわけですよね、うん、と気をつけなくちゃいけないとかさ、いろいろ変わってくるじゃないですか、
うん、まあまあ、
そういうのを本当にこの人が分かってた、うん、な普通の事故じゃないわけですよ無免許ってことは。
まあね、まあ、ただそれをなかなか証明するのも難しいから今こういう結果になっちゃってるんだと思うけどね、うん、
だから本当にだから技術あったかっていうのを証明しろですよ、あのアメリカ的に言えばさ、
うん、まあね、あとはほら技術以外の部分だと思いますよ。そういう今クリンさんが言ったようなのね、うん、通学路通らないとかっていうのは、
うん、
ほらあの時間でもう通っちゃダメみたいなのもあるけど、
うん、
あるけどさ、その要はなんて言えばいいんだろう、こうそういうとこをさ、こう避けるかどうかっていうのは、うん、モラルみたいな部分じゃないですか。逆に言うと通っちゃダメではないけど、こういうところで子供出てきたりして危ないからやめとこうって思うかどうかっていうのは本人のあれで、運転技術とは全く関係ないですよね、
うん、いやいや、でもさ、免許を持ってる人は一応そういうのが、そういう道があるっていうのは
持っててもない人いるじゃん、ビュンビュン子供がいるとこ入ってくる人いるじゃん、大きい車
で。でもそう、うん、そう、でもそれがだから分かっててやってるのと、
まあ、あと地元の人じゃなきゃ通学路ってちゃんとしっかり看板出てなきゃ分かんないかったりするからね、うん、通学路って決まっても看板出てないとこなんかあるわけですから、
うん、
まあだから、そうね、だから今回なんか見ててなんかこういう事件多かったからね、確か転換ってちょっと言ってたけど、うん、転換の人が突っ込んだのもあったよね、うん、でね、じゃあ転換の人乗っけんなみたいな話、運転させんなみたいな話になるんだけど、
うん、
こうほら転換でもあんま出ない人は出ないわけだからね、全然ね、うん、いろんなパターンがあるわけだから、じゃあ
なんかあるんでしょ、だからそのこういう人はこういう状態でこうしてとかって、ほらあのがんほら運転免許証でもさ、メガネが、うん、あのが必要とかさ、なんかってああいうなんか規制があるでしょ。
あるあるあるけど、転換はなれ取れるんじゃない、取れると思って普通に、
うん、普通に取れる、
医者がいいって言えば取れるはず
も、
もう何年も出てなきゃいいですよってなるパターンもあるからね、
うん、
だってそんなさ しょっちゅうピキピキンとかってなってひっくり返ってる人はさ、転換どころじゃなくかなり危ない人でしょ、
うん、
転換とかって急になるわけだから、
うんうん、でも彼ずっとなってないわけじゃなかったでしょ、結構たまになってたんですよね、うん、確か、
うん、であとまあそれはほらさ、でもほらそういうのをさ逆に隠して仕事しないといけなかったみたいな事情とかもあるのかもしれないですけどね、うん、だからそういうのも含めての問題になってくるわけですけど、だって隠さなくちゃいけなくなっちゃうが問題でしょって話、オープンにした上で、あ、じゃあもう一人サブにつけようかみたいなさ、うん、今ほら配達なんかでもさ、うん、2人セットとか多いわけじゃないですか、路中がやりにくくなったりとかして1人が車で待機してみたいな、知らないですか、運送業界とかもいろいろ大変なんですよ、
そうそう、
ね、今、
う
ん、だからいろいろあるからね、そういうのはね、うん、そういうのであればね別に転換であっても全然問題ないんじゃないかなっていうふうに自分なんか思うから、うん、まあね、だから運転ってね、確かに本当に鉄の塊乗ってね、うん、猛スピードで走ってるわけですから、うん、もう本当にね、狂気なんです
よね。いや本当に私も運転、うん、ハンドル握る時もあれですよ、どっちかっていうとペーパーですからヒヤヒヤでこうすごい気
をつけて、うん、こういう事件起こるとね、うん、やっぱりこう自分も何気なくしょっちゅう運転してますけど、やっぱり改めてね、うん、気をつけなくちゃいけないなって思うんだけどね、うん、やっぱな慣れてくるとね、なんかやっぱり荒っぽくなっちゃうんだよね、うん、運転ね、ドキドキドキドキみたいなそうなんですよ、
いやいやいや、うん、
そうなんですよ、だからね、こうね、自分でもね、こういうのはね、こう戒めていかなくちゃいけないなと思いつつね、やっぱりね、事故、うん、事故はね、やっぱりやっちゃうと確かにね、誰も得しないですよね、これね、
うん、本当に、
うん、全員が不幸になる、
不幸になりますからね、
っていうパターンなんでね、本当に気をつけなくちゃいけないなと、うんうん、特にまあやっぱ殺しちゃうのはね、
うん
うん、まずいですよね、やっぱりね、うんうん、はい、まあまあね、
それをね、ぜひ運が悪かったっていうふうに思わないでね、やっぱり気をつけていかないといけないと思いますからね、
うん、そうですね、まあまあそういう意味ではすごい、なんだろう、こういうね、自動車に関する議論、今、うん、ほら高齢者の問題もあるわけじゃないですか、アクセルとブレーキ間違えてスーパーに突っ込んだみたいなの、うん、ザラに怒ってるで
しょ、怒ってるね、駐車しようとしてね、ウィーンって行っちゃうとかね、うん、
そうなんですよね、うん、だからそういうのも含めてね、これからやっぱり今ほら逆に衝突を防ぐね技術とかもあったりして、うんうんうん、じゃあそういう車だったら大丈夫だったんかとかね、うんうん、あるわけじゃない、いろいろ、ね、うんうん、やっぱり、うん、だからやっぱり自動車ってもうこんだけやっぱりね、なくてはならないものになってるわけですから、うん、逆にやっぱりみんなで考えていかないといけない問題だと思って ね、
うん、
まあ、あえてちょっと今回取り上げてみました、
はい、
はい、今宵はここまで、さらば。